自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕司です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、2月21日金曜日、47回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
そして今月の自衛隊でナイトは特別企画、
2月はいつもと違うスタジオからお送りしております。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕司です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊佐世保地方隊。
はい、本日は海上自衛隊の佐世保地方隊のご紹介をさせていただきます。
はい、
地方隊、まあ、日本全国各所ございまして、うん、北は大港地方隊から、まあ、南はですね、呉地方隊、佐世保地方隊等ございますが、そのうちの佐世保地方隊をご紹介いたします。
はい、
海上自衛隊の地方隊の一つでございますが、主要部隊は長崎県佐世保市にある佐世保基地に配備されています。
はい
はい、佐世保地方隊の主な任務ですが、担当警備区域内の警備及び防衛、災害派遣、自衛艦隊等の正面部隊に対する後方支援、機雷、爆発性危険物の除去及び処理、民生協力等とされております。
はい、
佐世保地方隊の担当海域はですね、日本海側は山口県から伊勢、まあ、いわゆる山口県よりも西側ということですね。はい、そして太平洋側では鹿児島県以南、いわゆる鹿児島より南、南西諸島を含む東シナ海ということで、大変広いね。
本当ですね。
あります。南西諸島はですね、九州の南方から台湾北方、まあ、北東ですかね、にかけて約 1200km にわたり点在する島嶼群ですので、
はい、
本当にあの海域だけで考えると本当に広大な海域なんですよね。
そうですね。それに結構某国と近いですから、結構、うん、忙しいエリアですよね、きっと。
そうですね。うん、でその中にはね、大隅諸島、トカラ列島、はい、奄美群島ね、もちろん沖縄諸島も、うん、先島諸島と連なっておりますので、
はい、
大変な地域であるということが、
ね、
分かりになると思いますが、はい、海上自衛隊の地方隊はですね、はい、海上自衛隊に属する防衛大臣直轄の部隊であり、主として担当警備区域の防衛警備及び自衛艦隊との後方支援ということで、先ほどご紹介いたしましたが、旧海軍で言いますとね、
はい、
鎮守府に相当する。これ鎮守府という言葉は、はい、実は歴史の教科書でもね、あの以前よく出てきたと思うんですけど、
ね、
鎮守府将軍なんていうね言葉もあったぐらいで、まあ、それがあの、まあ、明治以降になっても鎮守府という言葉ね、うん、いわゆる守る、沈め守るということですから、はい、平和のために沈めになる、そして守るという意味だと思うんですが、そのうちの一つであると、はい、いうことが言えます。
はい、
そしてその佐世保地方隊ですが、
はい、
主な、ね、所属の艦艇をご紹介しますと、はい、下関基地隊、まあ、掃海隊が、ね、主にございます。そして沖縄基地隊も掃海隊、うん、掃海隊というのは機雷等を止血された場合のその機雷除去、
はい、
を担う部隊のことですね。
私最初機雷って言葉は知らなかったんですけど、うん、よく地雷って言葉があるじゃないですか、
はいはいはい、
土に埋まってる爆弾ですよね、はい、まあ、そこが踏んじゃうとバーって爆発してっていう、
うん、
それの海バージョンっていう風に考えてればいいんでしょうか。
そうです、金属に反応したりするので、
はい、
掃海艇は、ね、木造であったりすることが多いんですが、
はい、
反応すると爆発しちゃうんだよね。
そうなんですね。
機雷除去能力 まあ、日本はね世界有数というかおそらく世界トップクラスじゃないのかなと思います、
そうみたいですね。しかもその日本の、まあ、日本に嫌いがどこにあるのかって、まあ、ちょっとそれを置いといたとしても、うん、外国の例えばペルシャ湾とか湾岸戦争の時に敷かれた機雷の除去も日本の海上自衛隊が除去の作業をしてるっていうのを聞いて、
そうそう、機雷というのは、はい、例えばその海軍とか海上自衛隊のようなね、はい、そういう艦艇がの母港が港があるとします、はい、例えば佐世保ね、そこの湾の出口付近に機雷を敷設すると、はい、その部隊がね出れないんですよ、出撃できない、
塞ぐってことですね。
そう、あるいはその海峡を通らないと、はい、まあ、有名な海峡でいうとスエズ運河とかね、まあ、南米だとパナマ運河ありますけど、そういったいわゆる海峡に例えば敷設するとそこを全ての船が通れなくなると。 そんなことがあったら大変なんで、はい、掃海隊がね、
はい、
掃海部隊がその機雷を除去するということです、
はい、
そして、佐世保水中処分隊というのがございましてね、
はい、
その前ね佐世保地方隊のちょっと編成を改めてお伝えしたいと思います、はい、佐世保地方総監部、そして下関基地隊、沖縄基地隊、佐世保教育隊、佐世保警備隊、はい、津島防備隊、佐世保弾薬整備補給所、佐世保増修補給所、まあ、船を直したり修繕したりするところですね、はい、そして佐世保基地業務隊、佐世保衛生隊、はい、佐世保音楽隊という編成になっております。
以前津島防備隊は出会いさんの会で確かご紹介されてましたよね。
そうですね、やりましたね。
それも佐世保地方隊の中の一つだったんです。
編成の一つというね、
はい、
はい、そしてまあ戻りますが、はい、その中の佐世保水中処分隊というのがございまして、
はい、
沖縄水中処分隊と並び水中処分母船ということで、この母船から主に人ですね、処分員の方が海に潜って機雷の除去をしたり、あるいはそれに伴う付随した作業をしたりとする母船になってますね。
身一つで水中で爆弾を処理する人たちってすごいですね。屈強な隊の方がいらっしゃるんですね、うん、
はい、
はい、
そして同じく佐世保地方隊所属の主な艦艇ということで、第3ミサイル艇隊、比較的小型の船、約基準排水量200トンですから本当小型ですね、
そうですね、
はい、乗員21名ということです、機動性を持たせたんだと思うんですけど、第3ミサイル艇隊、そして多用途支援艦、これはさまざまな支援活動をするということで多用途支援艦ということで火打ちという船が、ね、装備されております、
はい、
その他に佐世保地方隊以外の部隊としまして、はい、護衛艦隊隷下の、ね、第2護衛軍というのが佐世保基地を母港としておりますので、まあ同じ基地を母港とした第2護衛隊司令部とともにですね、うん、このエリアの安全を担っているということですね、
はい
はい、でここでちょっとご紹介したいのは、はい、ここで佐世保にですね海事佐世保資料館セイルタワーっていうのがありましてね、
はい、
まあ、陸上自衛隊で言えば陸事広報センターのリックンランド、
あ、朝霞のですかね、
そうそう、だから航空自衛隊の浜松基地の広報館エアパークと同じようなね、はい、非常に充実した、資料展示をされている広報資料館があるということで、
あ、行ってみたいですね、ここ。
そうなんです、これね、リックンランドもエアパークも行ったことあるんだけどまだね、はい、セールタワーだけなくて、
あ、そうなんですね、監督も行かれたことないんですね。
ぜひ行ってみたいところの一つであるんですが、
はい、
毎月第3木曜日とね、年末年始が休みということですけど入館料なんとね、
うん、
無料です。
あら、本当だ素晴らしい、
本当ありがたいですね、
素晴らしいですね、
はい、1階がですね売店企画特別展示ということで、2階が海上自衛隊の装備活動についての説明、
うん、
そして3階が海上自衛隊の艦船の歴史、船の歴史ですね、そして4階が旧海軍の歴史、そして5階が帝国海軍の歴史ということで、まあ、こちらの5階のは主に日清日露戦争ということですが、そして6階長崎海軍伝習所から佐世保鎮守府開設までの歩みということで、江戸時代末期にね日本に海軍と言われるいわゆるその船にて、うん、その武力を行使する海軍というのが伝わったところから鎮守府開設までの歩みがあると、
うん、
そして最上階7階はですね、展望所がありまして、 佐世保港や米海軍佐世保基地などが一望できると、うん、で映像ホールもありまして海上自衛隊の PR 映画も上映しているということで、うん、これ多分ね一日楽しめますよ。
そうですね、私ちょっとこれを見に行ってみたくて、うん、行った人 の、 レビューみたいなのをちょっとちらほら読んでたんですけども、
はいはいはい、
皆さん一応に上から見るそうです。皆さん最初に名高の方に行ってこう、まあ、一望できるんでしょうね。佐世保の町や海の様子をこう一望してから、うん、そのさっき説明であった通りその下の6階がその解説、最初に旧軍というかもう江戸時代の頃からの歴史の話でしたっけ今お話しされ
て。そうですね、長崎海軍練習所から始まった
ん
でね、
はい、その時代からどんどんの現代に、うん、現代の自衛隊になっていくってこう上から下にこう見ていくような流れに順路になっているそうで、もう皆さん一応に一日じゃ見切れないって書いてました。3時間いてももう時間が足りないみたいな、
うん、これセイルタワーっていう名前の由来は、はい、建物は7階建てなんですけど、
はい、
屋上の構造物がね船の帆に見える。
あ、確かに。
だからセールっていうことね、セールタワー
みたいな
のが、ね、で親しまれてるということですね、はい、本当に上から、まあ、本当に幕末の、うん、海軍練習場から始まり、
はい、
そして佐世保鎮守府開設、そして帝国海軍が発足して日清日露戦争がありまして、で、まあ、その日清日露戦争などいわゆる大東亜戦争、太平洋戦争と呼ばれている大東亜戦争で、ね、
はい、
活躍した海軍の歴史、
はい、
そして戦後の海上自衛隊の歴史ということで、まさに上から順番にね、うん、見ていただいて、最後1階の売店と設置寄っていただくと
で爆買いすると、うん、
いや皆さんね、よくご紹介してるのでお分かりだと思うんですけど、美味しいカレーいっぱいありますから。
そうですよね、
ぜひねカレーを買って帰れるといいんじゃないかなと思いますが。
そうですね、はい、ありがとうございます。ではここで一曲ご紹介します。今日はですね、私 の、 大好きな曲をかけたいと思います、
はい、
ではまず余計な説明はなしに聞いていただきますそれではお送りします。ディレク&ザ・ドミノスでレイラです。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊佐世保地方隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは佐世保バーガーです。
はい、特別企画ということでね、
はい、
4週にわたっていつもとは違うスタジオからねお送りしてるんですが、
はい、
まあ、何が違うかというと、はい、スタジオが違うだけではなくて、いつもレトルトカレーとかね、
そうですね、
いろいろご紹介してますけど、はい、今回は全部作ってます。
すごい、キッチンがあるスタジオ、
はい、今日はね佐世保バーガーということで作りました
ありがとうございます、美味しそう。
まずはねちょっと食べてみてください、
はい、すごいねボリューミーなんですよ。まず
ね、すごい、うん、
しかしてこのパティとかも作っていた。
いや、お肉は、はい、ハンバーグ作りました、ひき肉から、牛肉 100%、
目玉焼きも入ってます、両面焼きの。
米軍というかね、アメリカ軍の関係者がよく両面焼きしてるっていうんで、はい、ちゃんと両面焼きしました。
はい、じゃあいただきます。
どうぞ。
うん、
うん、はい、ちょっとご紹介しますと、佐世保バーガー、昭和25年頃に駐留したアメリカ海軍の関係者がレシピを伝えたのが始まりと言われています、
うん、
まあ日本人の口に合うようにアレンジをされてですね、今や佐世保バーガーはね佐世保の名物となっておりますが、これ佐世保バーガーってね、定義は、
はい、
店舗で手作りしている、
うん、
作り置きをしない、
はい、
佐世保市内の店で提供されるということで定義されてますんで、
はい、
なんこうやって、まあ、佐世保バーガー作りましたが、
はい、
これ厳密に言うと佐世保バーガーではありません
確かに、
うん、
では作ってないですね、
うん、手作りはしました、作り置きもしてません、
はい、
でも佐世保市内の店で提供されないと、
あ、
こう厳密に言うと正真正銘の佐世保バーガーを名乗ってはいけないと
じゃあなんちゃって佐世保バーガーですが、味は佐世保バーガーだと思います美味しいです、
はい、今日の、ね、レシピはですね、
うん、
市内にあります、海上自衛隊佐世保地方総監部、そして米海軍佐世保基地の 近くにある、はい、佐世保バーガーの超老舗と書いてありますけど、なんと昭和26年創業、
もう戦後間もなくじゃないですか、はい、
カリという店の佐世保バーガーをね、そのレシピを元に作りました。バンズとですね、そして、パテは牛ひき肉、また合いびきとなってたんですけど、これは牛 100% でパテ作りました。そしてレタス、トマト、玉ねぎ、そしてスライスチーズにベーコン、卵、そしてソースはマヨネーズケチャップということでね、
味付けは意外とシンプルなんですけど、すごい野菜もフレッシュで美味しいです、
なんかレタスもシャキッとして美味しいでしょ、
はい、結構シャキシャキ音が今マイクに乗ってると思います、美味しい。
東京にもね、実はね、佐世保バーガーのお店って結構あるんです、自分もね好きでね、行って食べることあるんですけど、やっぱこう厳密に言うと佐世保市内の店で提供されるになってないんで、佐世保バーガーという定義の中には入ってないんですが、いわゆるでもその佐世保バーガーとしてのその伝統を受け継いで、いわゆるそのボリューミーな、まあアメリカ的というか、
そうですね、
そういうものなんでしょうけど、これ皆さんね、ぜひね、お近くにある佐世保バーガーを名乗ってらっしゃるハンバーガーショップなんか行かれて食べてみると分かるんですけど、すごいです。なんせ卵入ってますし、
本当に
ベーコン入ってますし、
そうベーコンも入って、さらにパティ、ひき肉の、ね、しかも牛、今日は牛ひき肉 100%
でレタス、トマト、
ね、ジューシー
ということで、自分もさっきちょっと試食しましたけど、
はい、
本当ボリューミーでね、
本当
1個でお腹いっぱいでした
本当にかなりボリューミーですけど、でもなんか味付けがこう、例えばバーベキューソースとか、そういうものじゃないんで、割とシンプルな味付けなんで、重たくなくてペロリですね、これは。
そうかそうかもね、
はい、美味しいです。
はい、本物というか正真正銘の佐世保バーガーの定義に基づいた佐世保バーガーを召し上がりたい方は佐世保に行ってですね、
はい、
特にこのご紹介した、光さんというお店、ありますので、ぜひ、ね、行かれてみていかがでしょうか。
そうですね、もうこのバーガーを食べて、はい、より佐世保に行って佐世保バーガー食べたくなりました。
あそこによってね、セールタワー行って、
セールタワー行って、はい、3時間ぐらい、まあ、ホットが見て、はい、食べたくなりました。ありがとうございました。ごちそうさまでした、はい、ではここでもう一曲お送りしましょう。もう今の時期になると受験生の方たちは一段落した頃でしょうかね、
ああそうです ね、
なんかやっぱり受験ってすごい大変なことだと思うんで、受かった方もいればちょっとね、残念ながら合格できなかった方もいると思いますけど、ぜひね、自分の夢に向かって頑張ってもらいたいなっていう気持ちを込めて、今日はこの曲をお送りしたいと思います。岡村孝子で夢を諦めないで。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。今日はいかがでしたでしょうか。
はい、やっぱり日本といえば海軍っていうイメージやっぱありますよね、だからずっとその思いを受け継いでいる海上自衛隊の方たちの佐世保の方たちの活躍をもうこれからも応援したいですし、ぜひ佐世保に行ってみたいなって思いました。
そうですね、先ほどの光さん、地方総監部、そしてセールタワーすぐ近く、なんと目と鼻の先だということで、ね、
目の前にあるお店だという、
はい、ぜひ皆さんね、行かれてみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひ行ってみてください。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。